FM 舞鶴ななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けいたします。お待たせいたしました。今日の町人をご紹介したいと思います。京都府聴覚障害者協会舞鶴支部長市村由紀子さん、舞鶴手話サークルつたの会竹内由美さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。舞鶴市障害福祉国民年金課山口由紀子さん、よろしくお願いします。します、はい、そして市村由紀子さんの手話通訳としまして舞鶴市聴覚言語障害者支援センター森本さんに入っていただいております。お話しくださるのは森本さんですのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、障害者週間についてお話しいただきます。まず山口さんからよろしくお願いします。
はい、12月の、3日から9日までが、障害者週間となっておりまして、
はい、
国民の皆様に広く障害者福祉についての関心と理解を深め、障害者が社会経済文化あらゆるその他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高められることを目的として定められております。
はい、
本市でも昭和58年から、障害者団体やボランティアセンターなどを中心とした実行委員会を作って、毎年、ビラ配りや講演会などの、啓発イベントを開催しています。
はい、
今年で43回を迎えまして、
はい、
今年はコロナ禍の方も落ち着いてきたということもあって11月の22日に集会のイベントを実施しました。
はい
はい、また、29日には、大型の店舗2カ所で啓発物品を配布しております。はい、でちょうど今、市内の、国道や小中学校に横断幕を掲示しておりまして、また障害者福祉の事業所では、のぼりを立ててもらったり、あと五郎スカイタワーを緑色に夜ライトアップするなんかの、活動の啓発を実施しております。あ、逆や、啓発活動を実施しております。
はい、この緑色というのが、
はい、
あ、はい、はい、色なんですね。
あ、そうですね、はい、その障害者週間ののぼりを京都府の、身体障害者団体連合会さんが作っておられるんですけど、
はい、
それが緑色なので、舞鶴市の方でもそれを使って緑色にしているんです。でちょっと国、世界で定めるそのシンボルカラーっていうのは特に決まってないのかな、
ね、
ですよ ね、 ね、はい、
どうですか。
なので、はい、舞鶴市独自ではありますけど、はい、緑色を使っております。
こちらのライトアップはいつまでされているんですか。
もう3日から、9日です。はい、
はい、皆さんね、五郎スカイタワーを見ていただいて緑色に染まっておりますので、今こういう障害者週間だなということを思っていただきたいと思います。はい、ここからは、市村さんにね入っていただくんですけども、通訳森本さんにお願いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では手話推進法についてお願いします。はい、
今年はちょっと大きく変わったことがありまして、
はい、
それが手話施策推進法といいます。それが、6月に施行されまして、
はい、
で実際それが始まっています。でそれの中身なんですけど、手話を大事にしていこうということで、日々の暮らしの中で、また社会生活の中でみんなが安心して情報を得られるように、
はい、
ということで、そういう社会を作っていくために作られた法律です。
はい、
でそれに基づいて今年から、9月の23日は手話の日というふうに決まりました。
はい、
でそれは手話言語、手話は言語として認められています。なのでろう者の文化またを尊重し、それを大事にしていこうという考えを持って、でその手話というのは また表情とか手とか動き、あとは聞こえない立場でいうとその気持ちを伝える見て分かるという言葉です。見て分かる言語です。
はい、ありがとうございます。今ねラジオをお聞きの方はちょっと分からないですけども、手話をね読み取って森本さんがお話しくださっています。はい、ありがとうございます。手話のことをちょっとねお聞きしたいんですけども、周りの方にこういうふうにしてもらえたらいいとか希望とかありましたら教えていただけますか。
まず手話が分からなくても、聴覚障害者と、目を合わせて顔を見て話をまたゆっくり話をしてほしいですね。口の形を見えるように、
はい、
であと後ろから声をかけるのではなくて前に回ってきて肩を叩いていただくとか、であとその口の形をだけでその講話で話をすると行き違ったりをするので、
はい、
書いてもらうとか、スマホなんかを使ってもらってそこに、ね、文章を打って見せていただくとか、そういった工夫をしていただけたら、また、聴覚障害者って言っても、みんな同じではないので、それぞれに合ったコミュニケーション方法で、例えば身振りでこうね合図をするとか、
はい、
いろんな方法を使っていただきたいなと思います。また手話を、聴覚障害者の理解を、して、深めていく、仲良くしていく、親睦を深めてほしい、そういう気持ちもあります。
はい、ありがとうございます。こちらから気軽に声をかけたり、してもいいもんなんでしょうか。ちょっとそこがねちょっと悪いのかないいのかなというふうに思ってしまうんですけれども、いかがでしょうか。
遠慮なく普通にねしていただけたらと思う。私の場合は見た目ではねわからないので、
はい、
髪の毛が短い場合はその補聴器をつけててすぐに聞こえにくい人っていうのは分かるかと思うんですけど、女性は特にちょっと髪の毛で補聴器が見えなくって聞こえないのかどうかが分からないっていうことがあると思うんです。でも、例えば、聞こえない人が歩いてて、
はい、
聞こえる人と比べると表情がね多分ちょっと違うと思うんです。見てするので、もしかしたら聞こえないのかなって気づくかもしれません。なので声かけてもらえたらと思います。
はい、そこがちょっとね勇気がいるかもしれませんね。こちらからこうお声をかけるの、それを言って今ねお話しいただきましたので、はい、お声がけしてもいいんだなというふうに思いました。
はい、そうですね。
はい、グッとしていただきました。はい、森本さんは、
はい、
早いスピードで読み取っておられますけれども、はい、どれぐらい期間かけてそこまでになられたんですか。私には聞かないでくださいとおっしゃってましたけれども聞いてしまいました。
そうですね、私ですよ、
はい、
仕事として始めてからで言うと19年になります。今で言うとね、
はい、はい、今ねご出演されている4名さんも皆さんね手話を使っておられるんで、私だけ手話をねできないんですけども、でもこの温かい雰囲気で皆さんがね受け止めてくださってるのがねすごく嬉しいですし、ねその私たちのように私手話のできない人もできる方も交流がねできていったらいいなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、いいと思います。
はい、グッとしていただきましたのでありがとうございます。ではここで1曲挟みまして、またお話をお伺いしていきたいと思います。竹内さん、
はい、
はい、曲紹介をお願いいたします。
はい、私のリクエストなんですけれども、私が この舞鶴に来たのが昭和56年なんですけども、はい、その年に、舞鶴市民会館で坂本九さんのコンサートがありまして、そこで見上げてごらん夜の星を手話で一緒に歌わせてもらった経験があります、はい、それでとても懐かしく思い出しまして、今回リクエストはって聞いていただいて、これを思い出したので、ぜひかけていただきたいなと思いました、はい、見上げてごらん夜の星を坂本九さんです、
はい、お願いします。はい、
FM 舞鶴七子チャットラジオ、午後3時台は生放送、夜9時台は再放送で引きのあきこがお送りしております。今日のゲストをご紹介いたします。京都府聴覚障害者協会舞鶴支部長市村由紀子さん、舞鶴手話サークルスタの会竹内由美さん、舞鶴市障害福祉国民年金課山口由紀子さん、そして市村さんの手話通訳を舞鶴市聴覚言語障害者支援センター森本さんにお願いしております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
ここからはちょっといろいろとね、市村さんにお話をお伺いしたいなと思うんですけども。
はいはい、 OK です、
よろしくお願いします。はい、 OK OK と言っていただいておりますので、先ほどちょっとね打ち合わせの時にもお聞きしたんですけれども、映画の鑑賞などはどういうふうにされてるのかなと思いまして、そちら教えていただけますか。
はい、みんなと同じように映画は見ますが、でも選ぶのは洋画ですね。
はい、
なんでかというと洋画には字幕がついてるので、
ね、
残念ながら日本の映画、邦画にはあと、まあアニメもそうですけど見れないですね、字幕がないので内容がわからないです。やっぱり一番そこがね、子供と一緒にアニメの映画なんかを見に行きたいなと思うんですけど、それができないのが辛いですね。一緒に楽しみたいけど見れない。
うん、そうですね、それはちょっと私も気づいてなかったことだなというふうに思うんですけども、字幕がないですね。
そうです、そうです。
テレビで放送されるときには字幕がついてるんですか。
そうですね、テレビで見るときには字幕がありますね。
はい、それからね、
あ、はい、
どうぞ。
リモコンで、そう、リモコンで操作をするとテレビで見るときには字幕が見れますね。
はい、やはり最初の映画上映のときには字幕がねついてないということですね。
そうなんです。
ね、最初からつけてもらえたらね、
そうですね、本当そうです。
はい、それからね、市村さんに何かご趣味はありますかというふうに。お聞きしたんですけれども、
はいはい、私の趣味はいろいろあるんですけど、まあ、手作りのハンドメイドのもの、手話歌とか、
はい、
そういうのするのが好きですね。
へー、ハンドメイドはどのようなものを作っておられるんですか。
アクセサリーとか、うん、まあいろいろですけど、はい、なんか小物とかそういうの作るの好きですね。
今もね、綺麗なイヤリングですが、つけておられますけども、
そうですね、自分で作ったものです。
素敵ですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。わかりました。はい。
あ、そうですね。はい。そうです、そうです。OK です。
ありがとうございます。ありがとうございます。で、先ほどね、そのワイプのこともおっしゃってたと思うんですけども、
はいはい、
それはテレビのワイプ。で、手話通訳の方が通訳をしておられるっていうのがワイプなんですか。
ニュースの時とかについてますね。
はい、
普通のドラマとかにはね、あんまりそんなついてませんけど、
はい
はい、ニュースを見るとワイプで手話通訳がついてることがありますね。まあ、全部じゃないですね、いつも見るわけじゃない、時々ついてますね。
はい、あとその、まあ、その字幕がついてないので困るということと、先ほどもその健常者の方と全然何も変わらないですよというふうにおっしゃってたんですけども、そういうことについてもお話いただきたいですけれども。
はあ、普通に、まあ、見た目、ね、見てわからない、みんなと同じ、ね、あの聞こえる人と同じ感じで、まあ、生活も同じようにしてます。まあ、違うといえば音が光に変わるものとか、
はい、
振動に変わるものを使って生活をしていることですかね。あとは、まあ、耳に頼って、音に頼って生活している部分を私は聞こえないので、目で見て見ることに頼って生活をしています、
はい、
なので見ますよく見ています。
よく見ておられるんですね。
そうですね。
その、音を光に変えているということですけども、あの玄関のブザーなんかも、
そうですね、あの、ま、チャイムだけじゃなくって、あの赤ちゃんが泣く時の泣き声なんかも音拾って光に変えるとか、ファックスが届いた時もそうですね、何でもこうあの光に変えて、あの 音を光に変え、また振動に変えるっていう方法がありますね。
はい、目覚まし時計もそうなんですね。
そうですね、目覚まし時計もそうです。
振動なんです か、
振動ですか。そうですね、振動するものがあります。
あ、いろんなそういう便利なものもあるんですね。
今はね、今は、昔はね本当に大変だったと思います。
そうですよね。ねえ、そうですか。そういう、やっぱりそういうことがちょっと違うだけで同じ、
そうですね、他は同じですね。
もうとてもね明るい方なんで今もグーッとしていただきましたけども、はい、なんかもう話しかけたくなるような、
ぜひぜひぜひ、
皆さんもねぜひ話しかけていただきたいと思います。はい、ではここで1曲挟みまして、またお話をお伺いしていきたいと思います。山口さんからリクエストいただいておりますので、曲紹介をお願いいたします。
はい、山口です。少し前にあのサイレントっていうドラマがあったかと思うんですけど、はい、今日あの市村さんは、まあもまあ、ローっていう言葉を使っていいのか分かりませんけど、あのもともと聞こえない方ですし、このドラマに出とられた方は途中で聞こえなくなった方ということで、はい、まあ、聴覚障害という一口に言ってもいろいろな本当に方がおられるっていうのを、まあ、今やり取り聞きながら思い出しました。はい、で結局そのドラマの関係で、この曲を選びました。ヒゲダンディズム、
オフィシャル
ヒゲダンディズムの、
サブタイトル
、はい、です。よろしくお願いします。
はい、お聞きください。
FM 舞鶴ななこチャットラジオ、生放送をお聞きの方は3時35分を回りました。今日のゲストをご紹介いたします。京都府聴覚障害者協会舞鶴支部長市村由紀子さん、舞鶴手話サークル蔦の会竹内由美さん、舞鶴市障害福祉国民年金課山口由紀子さんです。そして市村さんの手話、通訳に舞鶴市聴覚言語障害者支援センターの森本さんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここからは舞鶴手話サークル蔦の会竹内さんに、ね、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
活動のきっかけから教えていただけますか。
はい、サークルが出来上がったきっかけを話をしていきたいと思います。
はい、
以前ずいぶん前にはなるんですけれども、ろう者の皆さんはなかなか教育も平等に受けられなかった時代もありまして、未就学の方もたくさんおられます。
はい、
そんな時にあのやはりろうの子どもたちにも教育の権利が必要だということで、その、学校を立てるために署名とか請願運動されたろうの先輩たちがたくさんいらっしゃいまして、その方たちの運動の成果で舞鶴ろう学校舞鶴分校が昭和27年に設立をされました。
はい、
そこでまたろうの方の 教育の権利がそこで認められていたということです。もうその時代もまだなかなか手話も知られてなかったりしていたため、手話を使ったらあかんとかそういうふうな偏見なんかもたくさんあった時代だと思うんですけれども、そういう中でやはりコミュニケーションが取れずにもう苦しい思いをされたりとか、まあ、家族の中でしか生活ができてなかったりとか、まあ、いろんな苦しい思いを積み重ねられてきた先輩の方たちからいろいろ話は聞いていますけれども、そういう先輩のそういう経験からやはり手話ということと手話の通訳をしてもらえる方がやっぱり必要だし、コミュニケーションが取れることが大事だということで、手話通訳者の設置運動を進められて、そういう活動をずっと運動されてきてました、
はい、
その結果、舞鶴の市役所に、昭和48年ですね、手話通訳者が初めて設置されたということで、そこから手話ということがどんどん広まっていったと思います。で、そこの手話通訳者が中心に手話教室を開催されまして、その後やはりその一過的なものではなくて継続的にやはり手話を学習していきたいという人たちが集まって手話の学習をしたり、ろう者の皆さんと交流がしたいということでサークルとして継続的な活動の場が結成されました。で、結成されたのが昭和50年で、今年50周年を迎えることになって、はい、50周年の記念式典も無事終えることができました。
はい、活動の内容を教えていただけますか。
はい、手話サークルは手話を学び、ろう者との交流を図りつつ、ろう者問題を知り広めることっていうのを会の目的として、基本毎週金曜日の夜と土曜日の午後に例会を開催しています。
はい、
で、手話を学ぶことだけではなくて、ろう者の皆さんとさまざまな行事、例えば1年を通してお花見交流会をしたりとか、クリスマス交流会をしたりとか、コロナでなかなか出会えなかった時もちょっと体を動かそうということで、
はい、
卓球とか卓球バレーなどで交流をしたりとか、いろいろ工夫をしながらさまざまな行事を取り組んだり、また聴覚障害の皆さんだけではなくて身体障害者の方と一緒に交流運動会の行事にも参加をしたりして、いろいろ交流をしながらろう者の皆さんの暮らしとか困っていることなどを知って、聞こえないとはどういうことなのかということも考える、そのためにことも考えられるサークルでありたいというふうに活動しています。
はい、
で、車の両輪でありろう者と共に歩むというのは先輩方から受け継いできた思いなので、それをずっとこう大切にしながらこの50年間活動をしてきています。
はい、
で、最近、なかなかのろう者の皆さんも高齢化に伴い行事にがあっても参加したいけど参加できないとか、もう行きたいのに交通が不便だとか、ちょっと足がとか体調の面だとか、いろんなそういうふうな状況も増えてきてまして、
はい、
今後どういうふうな形で交流ができたらいいのかなっていうのを工夫してまた考えていけたらなというふうに思っているところです。
はい、私も入会してちょっと手話を学んでみたいと思われる方はどのようにしたらいいですか。
はい、そうですね、手話サークルは、ね、全然制限はもう何もありませんので、
はい
はい、手話に興味があったりちょっと見てみたいなとか聞こえない人と出会ってみたいなとか思う方は誰でもいつでも入会できますし、
はい、
すぐに入会でなくても、例会に来ていただいてどんなことしてるんかなとか様子を見に来てもらうだけでも全然大丈夫ですし、ぜひ一度例会に足を運んでいただいて様子を見てもらって、どんな雰囲気のところかぜひ来ていただけると嬉しいです。いつでも大歓迎をしておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、どなたでも年齢問わず、
はい、はい、そうですね、
はい、
はい、今すごく幅広く年齢は幅広いです。はい、
ね、ぜひご興味のある方は、ネットで調べたらいいのですか。
山口さんどうでしょう。
ネット、いや一応私もサークルの会員なんですけど、はい、ネットまではちょっとね
やってませんね。
なんで平均年齢が高いので、
すいません。舞鶴市さんの方にお伺いしてもいいんでしょうか。
はい、時々お電話いただくことはありますけど、はい、ボランティアセンターが舞鶴にはあるので、はい、おそらくそこに ねあるんじゃないかな。
はい、とか活動の拠点としている場所が、うん、舞鶴市身体障害者福祉センターというところを使わせていただいてまして、はい、そこで金曜日と土曜日集まったりはしていますし、
はい、
いつでもご連絡いただいたらと思うのと、今一緒に来ていただいている聴覚言語障害センターの森本さんの方に、聴言センターの方にお問い合わせされる方も、
はい、
ありますので、はい、そちらの方でも連絡してもらってもいいかなと思います。
はい、ぜひ習ってみたいという方、ご連絡をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日のゲストは京都府聴覚障害者協会舞鶴支部長市村由紀子さん、舞鶴手話サークルつたの会竹内由美さん、舞鶴市障害福祉国民年金課山口由紀子さん、そして市村さんの手話通訳としまして舞鶴市聴覚言語障害者支援センター森本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
キラキラと手を振ってください。拍手なんですね。キラキラとありがとうございました。
聞こえないのでこの方法で拍手します。
手を振る覚えました。ありがとうございました。
ありがとうございました。